アガペイテレビをご覧の皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。岡山ジョイフルプレンズチャーチの石原です。今日も主の、御言葉をご一緒に、耳を傾け、そして聖書の中から神様の恵みを、しっかりと発見し、受け止めていきましょう。今日の聖書箇所は、旧約聖書の、第一列王記5章の1節から18節になります。
第一列王記5章1節から18節。さて、ツロの王ヒラムはソロモンが油注がれて彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ遣わした。ヒラムはダビデと常に友情を保っていたからである。そこでソロモンはヒラムのもとに人を遣わしていった。今私は私の神、主の皆のために神殿を建てようと思っています。主が私の父、ダビデに、私があなたの代わりに王座に就かせるあなたの子、彼が私の名のために家を建てると言われた通りです。どうか私のためにレバノンから杉を切り出すように命じてください。私の家来たちもあなたの家来たちと一緒に働きます。私はあなたの家来たちにあなたが言われる通りの賃金を払います。ご存知のように、私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練した者がいませんから。ヒラムはソロモンのもとに人を遣わしていった。あなたが言い送られたことを聞きました。私は杉の木材ともみの木材なら何なりとあなたのお望み通りにいたしましょう。私の家来たちはそれをレバノンから海へ下らせます。私はそれをいかだに組んでカイロ、あなたが指定される場所まで送り、そこでそれを溶かせましょう。それを受け取ってください。それからあなたは私の一族に食物を与えて、私の望みを叶えてください。こうしてヒラムはソロモンに杉の木材ともみの木材を彼が望むだけ与えた。ソロモンはヒラムにその一族の食料として小麦2万コルと上質のオリーブ油20コルを与えた。ソロモンはこれだけのものを毎年ヒラムに与えた。ソロモン王は全イスラエルから役務者を徴用した。役務者は3万人であった。
アメン、感謝します。今日はこのところから、死のために最善のものを備えるというタイトルで、短く、ご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。今日の聖書箇所は、ソロモンがダビデからその王座を受け継いで、そしてその治世が安定してきた時に、神殿を建てるっていうことをこう決めたんですけれども、もともと、お父さんのこのダビデとこう友好関係にあった、このツロの王ヒラム、のところとこう交渉していって、こうそこからレバノン杉をこうまあもらうというか、まあ調達するっていうね、そこの箇所になります。そしてその時のこうやり取りがいろいろあるんですけども、その時のこのソロモンの対応と、この相手のですね、このヒラムですね、ヒラムのこの対応をこう見ていきたいと思います。まず、このレバノン杉を、こう、まあ、なぜ、ソロモンが欲しがっていたか。それは、当時の木材の中で、このレバノン杉が、こう、とてもいいものだったからなんですね。現在も、このレバノン杉っていうのは、この非常に高価な材木で、この、まあ、取れる範囲がですね、限られている。そういうふうな貴重なものになります。日本でも、こう、貴重な材木はいろいろありますね。こう、ヒノキであれば、例えば、木曽ヒノキ。また、こう、杉であったら、薬杉っていうのが、非常に、こう、高価なもの。そして、それが、こう、現在、なかなか切り出すことができなかったり、また、もう、非常に希少価値が高いので、値段がどんどん高くなっていってる。でも、実際、それは素晴らしい香りがするし、こう、全然、こう、耐久性とかも違ったり、こう、本当に非常に、こう、いい、こう、ブランドなんですね。 私たちの教会にもですね、こう実は少しこう価値のあるこう材木が使われている箇所がありまして、今私が話をしている時に使っているこのカウンターなんですけども、これは小松っていう、こう、まあ、松の中でいう大トロのような、こう、そういうふうなもので、こう、非常に大きくなった松からしか取ることができない。で、今はなかなかこのサイズのものを取ることができないっていう、そういう材木がですね、本当に神様の導きの中で、本当にこう、まあ、譲っていただくことができてですね、こう、このようなカフェスペースのカウンターとして用いさせていただいているんですけれども、やはりですね、こう、見る人が見ると、こう、すごくいい木を使ってますねっていうふうに皆さんこう、言ってくださいます。本当に神様の恵みだなって思うんですね。こう、やっぱり本物の木のぬくもりっていうものがこう、伝わってくる。そういうふうな、こう、場所になっていて、こう、多くの、こう、方たちの、こう、くつろぎの場として、こう、活用されています。おそらく、この神殿が建てた時にですね、このレバノン杉の香りが、その神殿の中に漂っていたんじゃないかなって、そういうふうなことをこう想像するわけですけども、このレバノン杉を手に入れるために、こう、もちろんヒラムにお願いしたわけですけども、ヒラムは二つ煎じで、こう、いいですよと。今日のこの聖書箇所にあるように、あなたが指定する場所までそれを届けますよ。そういうふうに言うわけです。でも、一番最後にですね、私の一族に食物を与え、私の願いを叶えてくださいっていうその言葉が付け加えられるんですね。そしてその言葉っていうのは、こう、ずっとなのか、それとも今回一回限りなのか、それとも材木を切り出している期間に関してなのかっていうことは、この聖書箇所からは何もこう出てこないわけです。でも、こうそこで、こうソロモンはこのヒラムに対して答えた。こととしてどういうことをしたかっていうと、こうですね、すごい量なんですね。小麦を2万コル、そして上質のオリーブ油を20コル与えたってあります。このコルっていう単位をですね、今の量に置き換えると1コルが約230リットルです。なので、この小麦を計算すると約460万リットルの小麦。そしてオリーブオイルは4600リットルのオリーブオイル。こういう量になります。ちょっとどれぐらいな量かなっていうのがすごくわかりにくいので、一回計算してみました。大体私たちが一般的に買う、こう2リットルの水が6本入ってるケースがありますね。で、それで計算したときにオリーブオイルの量が383ケースになります。なので大体もう2トン車で行ってもですね、結構、こう、3台分ぐらいいりますね。3台分ぐらいの量。2台じゃ積み切れない量です。で、まあ、その小麦はですね、もっと膨大な量なので、まあ、凄まじい量なんだなっていうことがわかるんですけれども、しかし、その量をソロモンは毎年ヒラムに与えた、言ってるんですよ。神様のために最上の材料を揃えるために、こう国として、このヒラムたちのところにですね、それだけの量の食料を毎年出すっていうのは、こうすごい犠牲だったと思います。でも、それを神様のために捧げるっていうために、こう、ソロモンは決断してそのことを行ったんですね。もう死のために最善のものを備えるために、この相手が必要だ、また相手の必要をもう上回るかのような、そういう素晴らしい、こう、なんですかね、恩恵を与えているっていうことなんですね。そして、それに対して、こう、さらにソロモンたちはですね、相手にただ木をくださいって言ってもらうだけじゃなくて、一緒に働きますよ。あなたたちのところに行って、私たちも一緒に働きますよって言って、この全イスラエルの中から13節にあるように、こう、エクム社を3万人、こう、そのために雇用して、こう、1ヶ月合体で1万人ずつレバノンに送り込んでいくっていう、そういうふうなことをしたわけです。それだけでも、もう、凄まじいんですね。こう、二役妊婦が7万人、山で石を切り出す者が8万人。なので、もう、すごい人数がこの神殿の建築に関わっていたんですよ。もう当時の このイスラエルの国の中にあって一大事業、ただこう税金が使われて、あ、公共事業で誰か頑張ってるんだなっていうレベルではなくて、本当にもうその住民の方たちのもう知り合いが絶対にその建築に関わってるっていうレベルの規模の人数でこうこのことをしていたわけです。監督をする人たちだけでもこう3300人いる、まあすごい量ですよ。そしてもうそれだけのこう一大事業として国としてその財政を注ぎ出し、そして力を注ぎ出して神様のために最善のものを備えていくっていうことをしたわけです。私たちが神様にこの捧げていくっていう時に、こう私たちの中にある余り物を捧げるっていう感覚、余裕があったら捧げますっていう感覚がどこかにあるかもしれません。しかし私たちが捧げるときに神様にまず最初のいいものを捧げていくっていう心を私たちが持って捧げていくっていうことがとても大切ですね。私たちが今のこの時代の中にあってこう共に教会を立て上げていく、キリストの体を立て上げていくっていうときに、私たちがもう一度その心を吟味していく必要があると思います。死のために私たちは最善のものを捧げているでしょうか。神様の前に私たちはこう余り物ではなくて最善のものを捧げているでしょうか。そしてそのために私たちはこう犠牲を払って、しかもそれを喜んで払ってやってるでしょうか。そして私たちは犠牲を払うだけではなく、主の働きのために真心から喜んで仕えているでしょうか。私たちがキリストの体を立て上げていくときに、例えば教会を一つ立て上げるだけでも多くの経済が必要になります。また多くの物質的な必要がそこには生じてきます。そしてそれだけではなく、教会の本質は私たち一人一人がそこに集められている、その人間関係の中に教会の本質が表されるんですね。そしてそこにつながる一人一人が神様とどのようにつながっているかっていうことこそまさに鍵なんです。私たちが最善のものを捧げ、そして最善の信仰で神様に仕えていくときに、そこに神様からの豊かな応答があると、ここから信じます。最後の18節に、ヒラムの建築士とゲバル人たちは石を切り、宮を建てるために木材と石材を準備したとあります。それはじゃあどんなものだったのか、それを見ると17節に、大きな石、高価な石を切り出すように命じられてそのことをしたと書いてるんですね。高価な石っていうのは非常にわかりやすいと思います。でもこの大きな石っていうのはこう切り出すだけでも大変ですし、運ぶのはもっと大変ですし、工事をすることはもっと大変なんですね。この日本においても多くのお城がありますね。その石垣の中にどれだけ大きな石を使うかっていうのが、それを城を作った権力者のその権力の大きさを示す一つの目安として測られています。私たちが住んでいるこう岡山市もですね、岡山城っていうお城があるんですけれども、それを建てた時のその石垣が今でも残っていますけど、もう3メーター以上あるようなすごく大きな石が、まあ石というかもう岩がこう石垣の中に組み込まれているんですね。それは初めからそこにあったものではなく、こう遠くのところから切り出されて運ばれてきて、そしてそこに設置されたものです。そしてそれを見て、その権力者の大きさっていうのをこう後の人たちもわかるわけなんですけども、私たちは神様の前に捧げていくときに、別にそれでですね、この世的な力とか権力とか財力で圧倒するっていう意味合いではなく、神様のために私たちの最善を捧げていく、バビロンの構造ではなくて、私たちのこう信仰を神様に最善のものとして捧げ、そして最高の技術を捧げ、最高の知識と知恵を持ってそのものを組み立てて神殿がもう完成したように、今私たちがキリストの体を立て上げていくときに、同じように最善のものを捧げて立て上げていく、本当にそのようなものとして、私たちが今のこの時代の中にあって知恵と本当に信仰を注ぎ出して最高のキリストの体を共に立て上げていきましょう。 アメン。それでは最後にお祈りをして、今日のメッセージを終わりたいと思います。恵み深い手の父なる神様、皆が見て心から感謝いたします。主よ、あなたが私たち一人一人に与えてくださっている、その賜物や、また多くの恵みに心から感謝いたします。そして私たちが共にキリストの御体である、教会や、またあなたの働きを立て上げていこうとするときに、どうか私たちが出し惜しみすることなく、主よあなたから受けているその恵みの中にある最善のものを捧げていくことができるように、どうか私たちがあなたにその捧げていくことに対して、余り物を出すような心ではなくて、本当に最善のものをまず主よあなたにお捧げしていくことができますように、どうか私たちの信仰をさらに成熟に導いてくださり、そして、よりあなたご自身の栄光を、霊的にもまた目に見える形でも備えていくことができますように、どうか私たち一人一人の信仰をさらに立て上げさせてくださいますように、心からお願いいたします。感謝祝福して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、今日一日の皆様の人生の歩みのうちに主の豊かな祝福が注がれるように祝福いたします。シャロン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。